HK ポッドキャストへようこそ。第331回目のエピソードは神中心の生き方をしようという話をします。皆さんは何か決まった朝のルーティンというのをしているでしょうか。しているという方は大きな影響を受けていると思います。僕もそれをやっている一人ですけれど、まあですね、その意識をですね、神様中心というふうに変えるならば、例えばそれが筋トレであるならば、もはやただの筋トレではなくてですね、それは神様を礼拝する行為であるということになるという話をしたいと思います。まあそのですね、朝のルーティーンから始めて、朝だけではなくてですね、あなたの一日が神様中心としたですね、意識に変わることを願って今日話したいと思います。それではまず聖書を一箇所読みたいと思います。ローマ人への手紙12章1節、あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。霊的な礼拝、霊的な礼拝というのは体を捧げようというんですね。面白いですね。普通なら霊的というと、こう精神的な事柄を示すように指すように思うものですけれども、ここでは体と言ってるわけです。つまりあなたがなすことすべて、自分中心で行うのではなく、神様中心の意識で、行うということが実は霊的な礼拝なんだと、いうことなわけです。まあ、僕の朝のルーティンを簡単に言いますと、朝起きるとですね、まず筋トレするんですね。それから冷水シャワーを浴びて、そしてそれからコーヒーを入れて聖書を読みます。それからギターの練習をします。まあ、このルーティンはですね、自分にとって、これさえやっておけば一日は勝利だと言えるようなことを思って選んでですね、やっているわけですが、これはもう自分のために良いことという、視点でですね、選んだものなんですけれども、しかし、これを神様のためにやったらどうかというですね、そういう意識に変えた途端ですね、本当に素晴らしいものになったんですね。ですので皆さんにシェアしたいなと思って今日話している次第であります。我々はこのように肉体が与えられていますけれども、この肉体の管理を委ねられているわけです。それを本当にですね、意識するならば、神様から与えられた委ねられたものを朝一でケアする、神様から与えられた尊い体であると責任を持って、良い状態を保つ義務があると、そんな認識に変わるわけですね。責任とか義務とか、誠実さとかですね、そういう言葉は傍から見るとこう堅苦しくて、なんとなくこう宗教臭いという、そういう印象を受けるものですけれども、今の世の中それが一番欠けているのではないでしょうか。世の中ですね、便利になりすぎて、こう面倒くさいことは避けるようになりましたね。便利になれると人間がどんどん弱くなってしまうということで、あんまりですね、こう義務とか責任とか負いたくないな、そういう言葉を避けたいなという感じになってしまってるんですね。で、先ほど読んだローマ人への手紙の続きを読みたいと思います。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。便利さに自分を合わせていくほど退化していきます。今日ほどですね、この御言葉が当てはまる時代はないんじゃないかなと僕は思うんですね。何が良いことで神様に受け入れられるのか、完全であるのか、それをですね自ら知るように努めないといけないんですね。そして考え方を変えなければいけないと。というのも、我々はですね尊い資源というものが与えられていて、それを守り育てていくようにですね委ねられているんですね。これまでは自分の健康のためと自分のキャリアのためとか、そんなことをですね思ってやっていたわけですけれども、これ自分のためと思ってやっていたことが、いや違うんだ、本当は神様からこれを尊く用いるように委ねられているんだと、その意識でですね神様を中心に据えて、この肉体をですねしっかりとこう管理していくならば、それがすなわち礼拝行為であると言うんですね。自分の体を清く良い状態で保つということがそのまま霊的な礼拝だと教えているわけです。つまり肉体と霊というのはですね、一体であって切り離せないわけですね。なので自分がこう便利にですね慣れすぎて脳や肉体を退化させないように自分を守るべきなんですね。でいつものごとくですけれども、一番ここで気をつけなければいけないのはスマホだと思います。スマホは時間泥棒ですからね、時間は命、時間は命だと言いますね。お金よりも大切だと今では言われます。お金は後から稼ぐことはできるけれども時間は取り戻せない、ですのでお金よりも時間が大切であると。お金が時間、あ、お金じゃ、時間が、命なんだととまで言われるようになりました。でその大切な時間ですね、ほとんどの人が時間がない時間がないというふうに言うわけですけれども、この時間が不足していると、どんな害悪をもたらすかというと、まず睡眠不足ですよね。時間がない時間がないと言ってこうやっているとですね、しょうがない睡眠を削ってとか、そういう話になるわけです。あるいは運動不足ですね。ジムに行かなきゃって思っていながらですね、何もやれずに日々が過ぎていってしまうと。で睡眠不足がもたらすものは頭痛やネガティブな思考、体のだるさとか、疲れが蓄積していく、というようなことですね。でそれで朝起きるのが辛くて、そして、朝から時間に追われこうトゲトゲしいですね、状態で一日が始まるわけです。その結果家庭が不安になり夫婦喧嘩が起こるわけですね。とかく相手のことばかりが気になってですね、相手の性格がと、そういうふうに責めたくなるものですけれども、もしかすると自分が単純に寝不足なのかもしれません。あるいは相手が寝不足でトゲトゲしくですね攻撃的に、当たってくるのかもしれません。性格がどうこうという前にですね、明白な問題があったりするわけですね。それが睡眠不足であることが多いです。それから運動不足はですね、スマホによる運動不足 まあ、ストレートネックがありますね。それから、目の疲れや肩こり、それからあらゆる病気ですね。肥満も生み出しますし、肉体の退化ですね。使わないことによってどんどん退化してしまう。で、この運動不足とそれから睡眠不足が合わさるとですね、本当にひどい状態になるというのは目に見えて明らかですね。まあ、自分の状態も悪くなるし、周りとの人間関係も悪くなる。ということで、時間不足ですね。それはスマホにしっかりと記録されてますからね。週に何時間使ったとかですね、一日平均何時間使ってるとか、まあ、そのように出てきますので、まあ、時々ですね、それを眺めながら、俺はこんなに浪費してるのかということですね、肝に銘じていただけるといいと思います。まあ、これはスマホの害が一つとですね、あともう一つはジャンクフードですよね。まあ、ジャンクフードも食べ続ければ肥満や病気になります。まあ、少し考えればですね、このジャンクフードというのはすごくこう高くつくということが分かります。まあ、スマホと同じですね。スマホも結局、暇つぶしと思ってやってることが、実はいろんなところに障害をですね、生み出して、まあ、人間関係、家族もおかしくなってしまうし、自分の体もおかしくなってしまう。そして将来、病院に金をつぎ込むことになってしまうわけです。で、ジャンクフードもしかりで、ジャンクフードを食べることによって、将来、病院に投資するために、病院にお金をつぎ込むために、ジャンクフードでお金を費やしていると、まあ、投資しているということなんですね。当然、病気になれば、仕事もできなくなってしまいます。まあ、だから忙しいからとかですね、みんなが食べてるからとか、まあ、そんなこと言うんだったら、じゃあ何食えばいいんだよとかですね、まあ、そういうこと言う前に、まあ、そういうことを調べるために、スマホというものがあるわけで、ゲームなんかやらずにですね、自分のために、良い食事を得るために検索でもしたらいかがでしょうか。まあ、このようにですね、神様から委ねられた体を清く保つのだと、まあ、気をつけるということは神様中心の生活になっていくということなんですね。で、朝だけでなく一日中、まあ、何をするにしても自分は神様のものであるという意識で、行っていくということが目標であります。我々がですね、そのように意識していてもいなくても、もしあなたが神様を信じていて神様の子供とされているのであれば、神様のあなたを見る目というのはですね、全く違っているということを、ここで一度ですね、再認識しましょう。そのための御言葉をちょっと読みたいと思います。イザヤ書の43章の7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。ヨハネによる福音書15章16節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に与えるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。まあ、これらの言葉がですね、我々には与えられています。神様からの熱い眼差しですね、期待というものがあるんですね。で、まあ、僕もよく忘れてしまうので、自分に向けてもですね、この御言葉を紹介しているわけです。 神様の栄光のためにですね、我々は作られたのだということですね。よく肝に銘じて、いきたいと思います。そしてもう一箇所、コロサイ人への手紙の3章17節には、あなたのすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。これが目指すところであり、神様中心の生活であると言えますと。まあここまで言うとですね、ちょっと厳しいなと。いや、自分はそんな状態からほど遠い存在であり、あって、そんなのは無理だと、まあ、そういう状況、状態の人も、いるかもしれません。まあ、僕もですね、かつてはそういう時もありました。ただですね、神様はイエス様の命と引き換えに我々の罪、失敗の代価をですね、永遠に支払ってくださった。で、それを受け入れた、クリスチャンというのはですね、失敗してもすぐに神様のもとに行けばいいわけです。むしろそうしなくてはいけないんですね。イエス様は、相手が悔い改めるなら 7度の70倍許せと言いました。これは永遠に許せということなんですね。つまり我々が失敗しても神様のもとにその都度悔い改めてですね、行けば神様を受け入れてくださると言うんですね。ただ我々の頭の中でですね、そんな虫のいい話しないだろうと、思ったりするわけですね。で、悪魔はそれを悔い改めてですね、神様のもとに行かせまいと、いろいろなことをつぶやいてきます。例えば、何回同じ過ちを犯したんだと、もう許されないよとかですね、そんな虫のいい話もないぞとか、いや、もっと悲しむべきだろうとか、もっと後悔してから、ちゃんと後悔してからじゃないとダメだとか、神様を心の中までお見通しだぞとかですね。まあ、そういうささやきがあるわけですけれども、これは悪魔のささやきですね。まあ、僕もかなり長い間ですね、そのささやきに苦しめられてですね、まあ、それを信じて、その言葉にですね、そのささやきに聞き従ってですね、長期間にわたって低迷した経験があります。ただですね、自分がどんな状況で、状態であろうと、まあ、神様の愛というものは変わらない。そこに、しっかりとですね、フォーカスすべきなんですね。まあ、それは神様が真実であるということの、まあ、義務と責任としてですね、我々に尽くしてくださる。まあ、先ほどですね、まあ、義務とか責任とか誠実とか、まあ、そういう話を、したわけですけれども、我々が相手がどうあろうと正しいことをするんだと、その真実のゆえに相手に尽くすのだと、そういう姿勢を貫くことが正しいんだと、我々ですらそういうことを思ったりしますね。ということは、神様は、我々の何倍、何十倍、何百倍、何千倍ですね、真実を尽くしてくださる方なわけです。それは神様の真実にかけて我々のためにですね、愛を尽くしてくださるわけです。まあ、僕はそういうことをですね、父親になって初めて、理解できました。まあ、子供がグレ続けたからといってですね、親であることを放棄する人は、まあ、いるかもしれません。まあ、その気持ちも分からんではないんですけれども、ただ、まあ、そうしたら親として失格だろうと、 まあ、周りから言われてしまいますよね。しかし最後まで親が子供の更生のためにですね、諦めない、最後まで一緒にいてやるというですね、そういう親は、やっぱり親だね、親だよなと、まあ、そういうふうに、言われます。まあ、我々も本当に、そういうわけで、神様を信じて神様の子供とされてからもですね、右に左にそれてしまうということはあり得ます。しかし神様は真実な方であって、その言葉がある以上ですね、その言葉は神様は、否むことができないんですね。で、我々の考える以上に神様は真実を尽くしてくださる、方です。というのはなぜなら、神様こそ本当のお父さんだからです。僕やあなたを諦めるということは絶対なくて、あなたのことをいつも思い心配してくださる、それが神様です。イザヤ書の49章の15節をお読みします。女が自分の血のみごを忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。ヨハネ6章37節。私のところに来るものを私は決して捨てません。まあ、このようにですね、素晴らしい神様が私たちのことをですね、見守っていてくださる、共にいてくださると聖書は教えています。ですので、この素晴らしい神様にいつも戻りつつですね、失敗してもすぐに神様のところに戻って、そして神様中心の日々を過ごしていこうではありませんか。ということで、まずですね、朝のルーティンから神様と共にですね、一日を過ごすのだという意識でこれから過ごしてみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。今日も最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天皇様、感謝します。今日このエピソードを聞いてくださったお一人お一人が、あなたと共に歩み、あなたの素晴らしい愛を感じつつ日々過ごしていくことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。